各種がん152、腎細胞がん第3版。国立開発研究法人国立がん研究センターがん対策情報センター編集。がんの診療の流れ。この図はがんの受診から経過観察への流れです。大まかでも流れが見えると心にゆとりが生まれます。ゆとりは医師とのコミュニケーションを後押ししてくれるでしょう。あなたらしく過ごすためにお役立てください。図説明。6つの項目があります。1. がんの疑い。体調がおかしいなと思ったまま放っておかないでください。なるべく早く受診しましょう。2. 受診。受診のきっかけや気になっていること、症状など何でも担当医に伝えてください。メモをしておくと整理できます。いくつかの検査の予定や次の診察日が決まります。 3. 検査・診断。担当医から検査結果や診断について説明があります。検査や診断についてよく理解しておくことは治療法を選択する際に大切です。理解できないことは繰り返し質問しましょう。検査が続くことや結果が出るまで時間がかかることもあります。4. 治療法の選択。がんや体の状態に合わせて担当医が治療方針を説明します。一人で悩まずに担当医と家族、周りの方と話し合ってください。あなたの希望に合った方法を見つけましょう。5. 治療。治療が始まります。気がついたことは担当医や看護師、薬剤師に話してください。困ったことやつらいこと、小さなことでも構いません。良い解決方法が見つかるかもしれません。6. 経過観察。治療後の体調の変化やがんの再発がないかなどを確認するためにしばらくの間通院します。検査を行うこともあります。図終わり。目次。がんの診療の流れ。1. がんと言われたあなたの心に起こること。1ページ1-1。あなたに心がけてほしいこと。1ページ2. 腎細胞がんとは。3ページ3. 検査。5ページ3-1. CT 検査。5ページ3-2. 超音波エコー検査。5ページ3-3. MRI 検査。5ページ3-4. 生検。6ページ3-5. 骨シンチグラフィー。6ページ3-6. ペット検査。6ページ3-7. 血液検査。6ページ4. 病気。7ページ5. 治療。9ページ5-1. 監視療法。12ページ5-2. 手術外科治療。12ページ5-3. 局所療法。13ページ5-4. 放射線治療。14ページ5-5. 薬物療法。14ページ6. 転移再発。16ページ6-1. 転移16ページ 6-2 再発16ページ7経過観察17ページ診断や治療の方針に納得できましたか？18ページセカンドオピニオンとは18ページメモ19ページ受診の前後のチェックリスト19ページ腎細胞がん参考文献20ページ国立がん研究センターがん対策情報センター作成の本21ページがん情報の閲覧入手方法22ページがん情報の閲覧入手先を探す23ページがん相談支援センターについて24ページ目次終わり1がんと言われたあなたの心に起こることがんという診断は誰にとっても良い知らせではありません。ひどくショックを受けて何かの間違いではないかなんで自分がなどと考えるのは自然な感情です。しばらくは不安や落ち込みの強い状態が続くかもしれません。眠れなかったり食欲がなかったり集中力が低下する人もいます。そんな時には無理に頑張ったり平静を装ったりする必要はありません。時間が経つにつれて辛いけれども何とか治療を受けていこう、がんになったのは仕方ない、これからするべきことを考えてみよう、など見通しを立てて前向きな気持ちになっていきます。そのような気持ちになれたらまずは次の2つを心がけてみてはいかがでしょうか。 1-1 あなたに心がけてほしいこと。情報を集めましょう。まず自分の病気についてよく知ることです。病気によってはまだ分かっていないこともありますが、担当医は最大の情報源です。担当医と話すときにはあなたが信頼する人にも同席してもらうといいでしょう。分からないことは遠慮なく質問してください。病気のことだけでなく、お金、食事といった生活や療養に関することは、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、栄養士などが専門的な経験や視点であなたの支えになってくれます。また、インターネットなどで集めた情報が正しいかどうかを担当医に確認することも大切です。他の病院でセカンドオピニオンを受けることも可能です。知識は力なり。正しい知識は考えをまとめるときに役に立ちます。参考18ページセカンドオピニオンとは、病気に対する心構えを決めましょう。がんに対する心構えは、積極的に治療に向き合う人、治るという固い信念を持って臨む人、なるようにしかならないと受け止める人など、人によりいろいろです。どれが良いということはなく、その人なりの心構えで良いのです。そのためにも、自分の病気のことを正しく把握することが大切です。病状や治療方針、今後の見通しなどについて、担当医から十分に説明を受け、納得した上で、あなたなりの向き合い方を探していきましょう。あなたを支える担当医や家族に自分の気持ちを伝え、率直に話し合うことが信頼関係を強いものにし、しっかりと支え合うことにつながります。情報をどう集めたらいいか、病気に対してどう心構えを決めたらいいのかわからない。そんな時には 24ページにあるがん相談支援センターを利用するのも一つの方法です。困った時にはぜひご活用ください。2. 腎細胞がんとは、腎臓は空豆のような形をした成人の握り拳よりもやや大きい臓器です。腹部に左右一つずつあり、腸管全体を包み込む腹膜と背中の間にあたる後腹膜腔という場所に位置しています。高さとしてはちょうど肋骨の下端下の端あたりです。腎臓の主な働きは血液をろ過して尿を作ることです。尿は腎実質、実質はさらに皮質と髄質に分けられます。腎実質で作られ、腎盂に集められた後、尿管を通って膀胱へと送られます。また腎臓は血圧のコントロールや造血に関するホルモンの生成もしています。腎細胞がんは腎臓にできるがんのうち、腎実質の細胞ががん化して悪性腫瘍になったものです。同じ腎臓にできたがんでも、腎盂にある細胞ががん化したものは腎盂がんと呼ばれ、腎細胞がんとは区別されます。腎細胞がんと腎盂がんでは、がんの性質や治療法が異なるためです。ここでは腎細胞がんについて解説します。なお、一般的に腎がんとは腎細胞がんのことを言います。腎細胞がんには特徴的な症状はありません。そのため、小さいうちに発見される腎細胞がんは、他の病気のための検診や精密検査などで偶然に発見されるものがほとんどです。肺や脳、骨に転移したがんが先に見つかり、結果として腎細胞がんが見つかることも少なくありません。腎細胞がん、腎を除く腎のがんにかかる割合は10万人に約6人です。がん全体のうちの約 1% を占め、やや男性に多い傾向にあります。腎細胞がんは50歳ごろから増加し、70歳代まで高齢になるほど高くなります。腎細胞がんの発生する要因としては、喫煙と肥満があります。また腎細胞がんと関連する疾患として、遺伝子が原因で発症するフォン・ヒッペル・リンドウ（アルファベット VONHIPPEL-LINDAU:VHL 閉じ）フォン・ヒッペル・リンドウ病や後天性脳疱疹が知られています。4ページ図。図1。腎臓の構造説明。腎体腹部の図です。腎臓は腰の位置に空豆のへこんだところが向かい合うような形で左右にあります。腎臓の上に腹腎があります。左側の腎臓は断面図になっています。腹部中央に縦に下大静脈と腹部大動脈があり、そこから分岐した腎静脈、腎動脈で腎臓につながっています。腎臓内部は入り口の腎盂から、いくつかの杯のような形の腎胚に分かれ、またその先は房のように分かれていて、髄質と呼ばれます。髄質とその周りの皮質を腎実質と呼びます。腎胚が集まって腎盂につながり、そこから尿管が長く伸びて膀胱に達しています。図
終わり。
3、検査。腎細胞がんでは、CT 検査、超音波、エコー検査、MRI 検査の画像検査で診断します。画像検査で診断ができない場合には、生検を行うことがあります。血液検査は、全身状態や腎臓の機能を調べるために行います。3-1、CT 検査。一般的な腎細胞がんでは、診断のために造影剤を使った CT 検査が行われています。造影剤を静脈から急速に注入し、短時間にたくさんの画像を撮影することで、がんと考えられる部位の血液の動態を見る撮影方法です。肺への転移がないかを調べるために、胸部の撮影を行うこともあります。3-2、超音波エコー検査。超音波検査は、超音波を体の表面に当て、臓器から帰ってくる反射の様子を画像にする検査です。健康診断でよく用いられ、こうした検査で腎細胞がんが見つかることもあります。体の全体を検査するためには、超音波検査だけでは不十分なため、CT 検査や MRI 検査を追加します。3-3、MRI 検査。MRI 検査では、磁気を利用して、がんの大きさや周囲臓器への広がり、浸潤、良性腫瘍か悪性腫瘍かを診断します。CT 検査で使われる造影剤に対して、アレルギーがある場合や、CT 検査や超音波検査のみでは、診断が難しい場合に行います。3-4、生検。細い針を刺して、組織の一部を取って、がんであるかどうか、悪性度はどうかなど、組織の状態を顕微鏡で詳しく調べる検査です。いろいろな画像検査を行っても、はっきりとした診断ができず、それが治療に支障をきたす場合に行われることもあります。3-5、骨シンチグラフィー。骨の痛みなどの症状や、血液検査の結果などから、骨への転移の可能性が高いと考えられる場合に行われることがあります。3-6、ペット検査。がんの再発や、他の部位への転移を診断するために行われることがあります。3-7、血液検査。体の状態を把握するための検査です。腎細胞がんでは、血小板数、総タンパクの値が低い、CRP、LDH、アルカリフォスファターゼ、AST、ALT、クレアチニンの値が高いといった、異常が見られることがあります。4、病気。治療方法は、がんの進行の程度や、体の状態などから検討します。がんの進行の程度は、病気、ステージとして分類します。病気は、ローマ数字を使って表記することが一般的です。腎細胞がんの病気、表2は、がんの進展の程度を示す TNM 分類、表1に基づいて決められています。T は、原発腫瘍、プライマリーチューマー。N は、所属リンパ節、リージョナルリンファノーズ。M は、遠隔転移、ディスタントメタスタシス。を意味します。7ページ、表。 表1、腎細胞がんの進展度 TNM 分類。日本泌尿器科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会編。泌尿器科、病理、放射線科、腎がん取扱規約第4版2011年、金原出版より改編。説明。 T 分類が8項目、 N 分類が3項目、 M 分類が2項目あります。順番に読みます。 T1A、 腎細胞がんの直径が4センチ以下で腎臓にとどまっている。 T1B、 腎細胞がんの直径が4センチを超えるが7センチ以下で腎臓にとどまっている。 T2A、 腎細胞がんの直径が7センチを超えるが10センチ以下で腎臓にとどまっている。 T2B、腎細胞がんの直径が10センチを超えるが腎臓にとどまっている。 T3A、 腎細胞がんが腎静脈または周囲の脂肪組織まで及んでいるがゲロタ筋膜を超えない。ゲロタ筋膜、腎臓を覆っている一番外側の膜。 T3B、腎細胞がんが横隔膜より下の大静脈内に広がっている。 T3C、 腎細胞がんが横隔膜の上の大静脈に広がる、または大静脈壁まで及んでいる。 T4、 腎細胞がんがゲロタ筋膜を越えて広がる、同じ側の副腎まで及んでいる場合を含む。 N0、 所属リンパ節への転移なし。 N1、 所属リンパ節に1個転移あり。 N2、 所属リンパ節に2個以上転移あり。 M0、 別の臓器に転移なし。M1、 別の臓器に転移あり。表終わり。8ページ表。表2、腎細胞がんの病気分類。日本泌尿器科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会編。泌尿器科、病理、放射線科、腎がん取扱規約第4版2011年、金原出版より改編。説明。縦に腎細胞がんの大きさ広がり T 因子の項目が4つ、横にリンパ節別の臓器への転移を示す N 因子 M 因子の項目が4つあります。先に別の臓器やリンパ節転移のあるなし N 因子 M 因子を読んで、次に大きさ広がり T 因子を読んで何期であるかを伝えます。1、別の臓器やリンパ節に転移がない N0、 M0 の時。 T1、T2、 2期、 T3、 3期、 T4、 4期。 2、 別の臓器に転移はないが所属リンパ節に1個転移がある N1、 M0 の時。 T1、 3期、 T2、 3期、 T3、3期、 T4、 4期。 3. 別の臓器に転移があるか、所属リンパ節に2個以上転移がある。N2、M0 の時。T1、4期。T2、4期。T3、4期。T4、4期。4. 別の臓器に転移があるか、所属リンパ節に2個以上転移がある。N0 から N2、M1 の時。T1、4期。T2、4期。T3、4期。T4、4期。表終わり。囲み。予後予測因子を用いたリスク分類について。予後とは、病気や治療などの医学的な経過についての見通しのことです。腎細胞がんでは、予後と関連する複数の項目、予後予測因子があり、予後予測分類、リスク分類は治療の選択に用いられています。MSKCC 分類は、米国のメモリアル・スローン・ケタリング・キャンサー・センター、MSKCC のモッツァーらによって提唱された予後を予測するための分類方法です。転移性の腎細胞がんの予後を予測する指標として用いられています。IMDC 分類は、変らによって提唱された予後を予測するための分類方法です。分子標的治療の予後を予測する指標として用いられています。囲み終わり。5. 治療。治療法は標準治療に基づいて体の状態や年齢、患者さんの希望なども含め検討し、担当医とともに決めていきます。腎細胞がんに対する標準治療は、手術、外科治療ですが、がんが小さい場合は、体への負担が手術よりも少ない局所療法が選択されることも増えてきています。また、がんが広がっていたり、転移が見られたりする場合に、薬物療法や放射線治療を行うこともあります。図2は、1期、2期、3期の腎細胞がんに対する治療方法を、図3は、4期の腎細胞がんに対する治療方法を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。10ページ、図。図2。腎細胞がんの治療の選択。1期、2期、3期。日本泌尿器科学会編、腎がん診療ガイドライン、2017年版、メディカルレビュー社より、改編。説明。臨床病気と、治療の囲みに分かれた流れ図です。臨床病気は1期および2期と3期に分かれています。臨床病気が1期および2期、リンパ節転移なし、遠隔転移なしの時、治療として3つに分かれます。1、T1A、N0、M0 の時、腎部分切除術、または腎摘除術、腹腔鏡または開腹。2、T1B、N0、M0 の時、腎摘除術、腹腔鏡または開腹。3、T2、N0、M0 の時、腎摘除術、開腹または腹 腹腔鏡。臨床病気3期。リンパ節転移1個あり、及びまたは腎静脈、下大静脈内への広がり、遠隔転移なしの時、治療として3つに分かれます。1、T1 または T2、N1、M0 の時、腎摘除術、プラスリンパ節覚醒。2、T3A、N0 から N1、M0 の時、腎摘除術、プラスリンパ節覚醒。3、T3B から T3C、N0、M0 の時、術前の分子標的治療の後、腎摘除術、静脈内腫瘍側線摘除術、また1期および2期3期に共通して行われる治療として、1、監視療法、早期のがん、がんが腎臓内にとどまっている、がんが小さいで、高齢者や合併症を持つ場合に選択されることがある。2、経皮的凍結療法、ラジオ波焼灼術。がんが小さければ、高齢者や重篤な合併症を持つ場合、手術を希望しない場合などに選択されることがある。図終わり。11ページ、図。図3、腎細胞がんの治療の選択、4期。日本泌尿器科学会編、腎がん診療ガイドライン2017年版、メディカルレビュー社より改編。説明、臨床病気と治療の囲みに分かれた流れ図です。臨床病気、4期。ゲロタ筋膜を超える局所的な広がり、または同じ側の副腎まで及んでいる、及びまたは2個以上のリンパ節転移、及びまたは遠隔転移ありの時、まず予後予測因子を用いたリスク分類の後、治療として遠隔転移なし M0 と遠隔転移あり M1 に分かれます。遠隔転移なし M0 の場合、2つに分かれます。1、T1 から T3、N2、M0 の時、術前の分子標的治療の後、腎摘除術、プラスリンパ節覚醒。2、T4、N0 から N2、M0 の時、術前の分子標的治療の後、腎摘除術、プラス浸潤臓器合併切除術、プラスリンパ節覚醒。また、1と2で、術前の分子標的治療の後、腎摘除術ができない場合は、手術、転移層切除、薬物療法、分子標的治療、免疫療法、放射線治療、局所療法。遠隔転移あり、M1 の場合、術前の分子標的治療の後、腎摘除術、腹腔鏡または開腹、そして腎摘除術ができない場合と転移層のある場合は手術、転移層切除、薬物療法、分子標的治療、免疫療法、放射線治療、局所療法。 図、終わり。五の一、監視療法。手術などの治療をせず、CT 検査、MRI 検査、超音波検査の画像検査を定期的に行いながら、がんや体の状態などの経過を観察することを監視療法と言います。がんが小さく、腎臓内にとどまっているような、いわゆる早期のがんの場合に選択されることがあります。特に高齢であったり、他の病気にかかっていたりするために、手術をするには危険性が高い患者さんでは選択肢の一つです。5-2 手術、外科治療。一般的には腎摘除術が標準的な術式です。しかし、近年の画像診断技術の向上などに伴って、がんがまだ小さいうちに見つかることが多くなってきたため、可能であれば腎部分切除術を行うことも増えてきました。手術の術式としては、お腹を切開して行う開腹手術や、お腹に開けた小さな穴から腹腔鏡を入れて行う腹腔鏡下手術、口腹膜鏡下手術、があります。腎部分切除術では、手術用ロボットを遠隔操作して行うロボット支援手術もあります。手術の術式は、がんや体の状態などによって決められます。5-2-1腎部分切除術、腎機能温存手術。がんを取り除くために、がんが生じている部位の腎臓を部分的に切除する術式です。残った腎臓の機能を温存できるという利点があり、長期的な視点で見たときに、腎機能の低下とそれに伴う合併症への影響を小さくできることから、より好ましい術式であると考えられています。主に4センチ以下の小さながんの場合に選択されますが、がんの位置などによっては選択できない場合があります。5-2-2腎摘除術、根治的腎摘除術。がんのある側の腎臓をすべて取り除く術式です。腎部分切除術の実施が適切ではない場合に選択されます。腎臓の頭側にある副腎を一緒に切除するかどうかは、がんの位置や副腎への転移の有無を踏まえて決められます。がんの状況によっては、腎臓だけでなく、周囲の臓器や血管内にあるがんを切除、静脈内腫瘍側線摘除術、することもあります。5-2-3手術の合併症について。通常は、手術で片方の腎臓を摘出しても、残ったもう片方の腎臓で機能を補うことができるため、日常生活に支障をきたすことはあまりありません。しかし、自分の腎臓の機能のみでは生命維持が難しい場合には、人工透析を行います。5-3局所療法。どこの施設でも行うことができるという一般的な方法ではありませんが、状況に応じて選択されることがあります。5-3-1動脈側線術。腎臓に血液を送っている腎動脈を人工的に閉塞させることで、がんに血液が流れ込まないようにする方法です。がんの摘出ができない場合や、大きながんを摘出する場合に、手術に先立って行われることもあります。治療後、 一時的に発熱や痛みなどが起こることがあります。5-3-2、経皮的局所療法。小さいがんに対する経皮的局所療法として、経皮的凍結療法、ラジオ波焼灼術、RFA があります。体の外から特殊な針をがんに直接刺し、凍らせたり、熱で焼いたりして、がん細胞を死滅させる方法です。通常、超音波検査、CT 検査、MRI 検査を用いて確認しながら行われます。高齢者や重篤な合併症を持つ場合、手術を希望しない場合に選択されることがあります。5-4、放射線治療。放射線治療は、高エネルギーの X 線を照射することで、がん細胞を死滅させる治療法です。脳や骨に転移がある場合、がんの進行を抑えたり、痛みを和らげたりするために行うことがあります。腎臓にあるがんへの放射線治療は有用性が低いとされており、腎細胞がんそのものに対しては、根治的な治療を目的として放射線治療を行うことはあまりありません。5-5、薬物療法。腎細胞がんの薬物療法には、分子標的治療、免疫療法があります。薬物療法の主流は、長らく免疫療法の一つであるサイトカイン療法でしたが、現在では分子標的治療が一次治療、初回治療、の標準治療となっています。薬物療法に用いる薬剤は、がんや体の状態、前の治療で使用した薬剤の種類を踏まえて選択します。5-5-1、分子標的治療。分子標的治療は、腎臓にあるがんや、そこから転移したがんを手術で取り除く前に、がんの大きさを小さくする目的で行われることもあります。治療によって現れる副作用は、使用する薬剤ごとに異なるため、期待される治療効果と副作用について、治療開始前に十分な説明を受けましょう。5-5-2、免疫療法。免疫療法とは、サイトカイン療法や免疫チェックポイント阻害剤による薬物療法のことです。進行性の腎細胞がんの場合に選択されることがあります。一次治療で分子標的薬の使用が適さない場合は、サイトカイン療法も選択肢の一つです。治療によって現れる副作用の症状は様々です。個人差が大きいですが、一般的には発熱やだるさ、食欲不振、おしん、嘔吐、頭痛、脱毛、白血球減少などが報告されています。免疫抑制阻害療法、免疫チェックポイント阻害剤、は、現在のところ、二次治療、三次治療の選択肢の一つです。主な副作用としては、疲労感、味覚異常、吐き気のほか、下痢、口内炎などの胃腸障害、かゆみ、発疹などの皮膚障害があります。その他、腎臓や肝臓などの内臓機能の障害、糖尿病や甲状腺機能障害などの内分泌系の障害、貧血、横紋筋融解症、間質性肺炎など、全身のあらゆる部位に様々な症状を引き起こす可能性があります。治療終了後、数週間から数ヶ月経って副作用が現れることもあるため 注意が必要です。6、転移・再発。転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。また再発とは、治療の効果によりがんがなくなった後、再びがんが出現することを言います。 6-1 転移。腎細胞がんは様々な部位や臓器に転移する可能性がありますが、特に転移しやすい部位は肺です。骨や脳などに転移することもあり、転移した場所によって現れる症状も多岐にわたります。転移に伴う症状としては、肺への転移では胸の痛み、咳、血痰、黄疸など、骨への転移では骨の痛み、骨折など、脳への転移では頭痛、片側の運動麻痺などが見られます。また、がんが全身へ広がる、転移するのに伴って、発熱、倦怠感、体重減少などの全身症状が現れます。転移した場合の治療では、がんや体の状態に応じて、薬物療法や放射線治療を行います。また、腎臓内のがんの量を減らしたり、転移したがんを取り除いたりするために、手術が選択されることもあります。 6-2 再発。がんが腎臓にとどまっていて、根治的に腎摘除を行った場合でも、その後 20% から 30% の患者さんで再発するとされています。しかし、再発する可能性の高さを知るための手法は確立しておらず、どのような患者さんで再発する可能性が高いかは明確ではありません。再発した場合の治療は、転移のある腎細胞がんに対する治療と同様に、薬物療法が中心です。再発したがんの状況によっては、がんを手術で取り除くことも、治療の選択肢の一つとなる場合があります。なお、再発予防を目的として、手術後に薬物療法を行うことは、現時点ではその効果が明確ではなく、重篤な副作用の報告もあることから推奨されていません。7、経過観察。治療後の体の状態や、がんの転移、再発の有無を確認するために、定期的に通院して検査を行います。転移や再発を早い段階で見つけることで、手術を含めた様々な治療が選択でき、治療効果の向上も期待できます。定期検査は、CT 検査や MRI 検査、超音波検査の画像検査が中心です。検査の種類や時期は、病気の状況を踏まえた上で、担当医と相談しながら決めていきます。一般的に、腎細胞がんは治療後10年以上経過してからも再発を起こすことがあります。病院への定期通院が終わった後も、健康管理の意味も含めて、健康診断や人間ドックなどを受けましょう。診断や治療の方針に納得できましたか？治療方法はすべて担当医に任せたいという患者さんがいます。一方、自分の希望を伝えた上で一緒に治療方法を選びたいという患者さんも増えています。どちらが正しいというわけではなく、患者さん自身が満足できる方法が一番です。まずは病状を詳しく把握しましょう。わからないことは担当医に何でも質問してみましょう。治療法は病状によって異なります。医療者と うまくコミュニケーションを取りながら、自分に合った治療法であることを確認してください。診断や治療法を十分に納得した上で治療を始めましょう。セカンドオピニオンとは、担当医以外の医師の意見を聞くこともできます。これをセカンドオピニオンを聞くと言います。ここでは、1、診断の確認、2、治療方針の確認、3、その他の治療方法の確認とその根拠を聞くことができます。聞いてみたいと思ったら、セカンドオピニオンを聞きたいので、紹介状やデータをお願いします、と担当医に伝えましょう。担当医との関係が悪くならないかと心配になるかもしれませんが、多くの医師はセカンドオピニオンを聞くことは一般的なことと理解しています。納得した治療法を選ぶために、気兼ねなく相談してみましょう。メモ。何年、何月、何日。病気、ステージ。2期、3期、4期。大きさ、何センチぐらい。リンパ節への転移、あり、なし。別の臓器への転移、あり、なし。受診の前後のチェックリスト。10項目あります。1、後で読み返せるように、医師に説明の内容を紙に書いてもらったり、自分でメモを取ったりするようにしましょう。2、説明はよくわかりますか？わからないときは、正直にわからないと伝えましょう。3、自分に当てはまる治療の選択肢と、それぞれの良い点、悪い点について聞いてみましょう。4、勧められた治療法がどのように良いのか理解できましたか？5、自分はどう思うのか、どうしたいのかを伝えましょう。6、治療についての具体的な予定を聞いておきましょう。7、症状によって相談や受診を急がなければならない場合があるかどうか確認しておきましょう。8、いつでも連絡や相談ができる電話番号を聞いて分かるようにしておきましょう。9、説明を受けるときには家族や友人が一緒の方が理解できて安心だと思うようであれば早めに頼んでおきましょう。10、診断や治療などについて担当医以外の医師に意見を聞いてみたい場合はセカンドオピニオンを聞きたいと担当医に伝えましょう。腎細胞がん参考文献。1、日本泌尿器科学会編腎がん診療ガイドライン2017年版メディカルレビュー社。2、日本泌尿器科学会、日本病理学学会、日本医学放射線学会編、泌尿器科、病理、放射線科、腎がん取扱規約第4版、2011年、金原出版。3、玉木 T、ドン・ワイ、オーノ・ワイ、エトール。The Burden of Rare Cancer in Japan Application of the Rare Care Definition Cancer Epidemiology 2014 38 490から 495。参考文献終わり。国立がん研究センターがん対策情報センター作成の本、がんの冊子、各種がんシリーズ、小児がんシリーズ、がんを知るシリーズ、がんと療養シリーズ、がんと心、がんの療養と緩和ケア、もしもがんと言われたら、ほか、社会とがんシリーズ、家族ががんになったとき、身近な人ががんになったとき、ほか、がんと仕事の Q&A、 がんの書籍、がんの書籍は書店などで購入できます。がんになったら手に取るガイド、普及審判、別冊私の療養手帳、もしもがんが再発したら、がん情報の閲覧入手方法、インターネットでウェブサイトがん情報サービスで冊子ファイル PDF を閲覧したり、ダウンロードして印刷したりすることができます。病院でがんの冊子や書籍は全国のがん診療連携拠点病院などのがん相談支援センターで閲覧入手することができます。がん情報の閲覧入手先を探す、がんの冊子書籍の閲覧方法や入手先がわからないときは、がん情報サービスまたはがん情報サービスサポートセンターでご確認ください。インターネットでがん情報サービス、アドレス https://ganjoho.jp、 がん情報で検索のマークがあります。お電話でがん情報サービスサポートセンターナビダイヤル 0570-02-3410、 平日10時から15時、通信料は発信者のご負担です。一部の IP 電話からはご利用いただけません。がん相談支援センターについて、がん相談支援センターは全国の国指定のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんの相談窓口です。患者さんやご家族だけでなく、どなたでも無料で面談または電話によりご利用いただけます。わからないことや困ったことがあればお気軽にご相談ください。がん相談支援センターで相談された内容がご本人の了解なしに患者さんの担当医をはじめ他の方に伝わることはありません。どうぞ安心してご相談ください。がん相談支援センターやがん診療連携拠点病院、がんに関するより詳しい情報はウェブサイトをご覧ください。がん情報サービス、アドレス https://ganjoho.jp、 がん情報で検索のマークがあります。がん情報ギフト、届けるを送る、届けるを支える、国立がん研究センターは皆様からのご寄付で全国の図書館に信頼できるがんの冊子をお届けするキャンペーンを行っています。ぜひご協力ください。 国立がん研究センターがん情報サービス、アドレス、がん情報 ganjoho.jp 原本奥付け。各種がん152、腎細胞がん第3版、編集発行、国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター、郵便番号 104-0045、 東京都中央区築地 5-1-1、 2008年9月第1版第1刷り発行、2017年12月第3版第1刷り発行。協力者、五十音順、北村博士、富山大学附属病院泌尿器科、小宮山元清、国立がん研究センター中央病院泌尿器口腹膜腫瘍科、国立がん研究センターがん対策情報センター患者市民パネル。原本奥付け終わり。以上で各種がん152、腎細胞がん第3版を終わります。制作完了。2021年12月制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は点字図書でも提供ができます。